こんにちは。あかりトークジャパンへようこそ。Hello, welcome to あかりトークジャパン。I'm Akari. I'm online Japanese teacher. Today, I have a guest, Atsushi-san, who is also online Japanese teacher on iTalki. And today, we will talk about tourism in Japan. On October 11th, Japan border opened up to individual tourists. And finally, after 2 years and 8 months, we got international tourists and we are really happy. So we will talk about that today. じゃあ、あつしさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月の10月11日ですかね。
はい。
やっと個人のお客さん、海外からのお客さんが入ってこれるようになって、はい、私が住んでいる京都も、もう本当にね、開いた瞬間、開いた次の日にはもうお客さんがいるという。
はい。そうでしょうね。
で、1週間後ぐらいにはもう完全に海外の方も、はい、もうなんか市場とかの中心部とかは、はい、もうなんかキョロキョロすると大体視界に海外の人が入るみたいな。
すごいですね。あっという間に元に戻ったというか。
そう。どうですか、あずさんのいらっしゃる北海道というか千歳あたりは。
そうですね、千歳は、うん、まあ、本当に昔の、まあ、宿泊場所みたいなところなので、うん、ここにはあまり海外の方はいらっしゃらないんですけど、うん、札幌の方にはね、もう、うん、おそらく、まあ、僕も最近ちょっとまだ札幌行ってないんでわからないんですけど、はい、もう戻ってきてるんじゃないかなと思います。
まあ、とりあえずは東京とか。
まあそうですよね。東京、京都、大阪
でしょうか、
ら辺が多いんじゃないでしょうか。
で、またどんどん遠くへと、北海道、沖縄とかにも行かれるんでしょうね。
そうですね。はい。を期待しています。
で、今日ちょっとこのレコーディングをする前に、おしゃべりしてたのが、私が京都で、はい、Airbnb Experience という、まあ、ツアーという海外の方向けのツアーをしてるんですけども、そのお話を淳さんとしてて、
はい、
私は、まあ、京都なので祇園で舞妓さんに会えるツアーとか、
はい、
あとは京都のちょっと京都市の南側にある伏見っていうところで、日本酒を作られてるので日本酒のツアーとかですね、お酒ツアーとか、あとはまあ宇治に行って お茶抹茶ツアーとか、そういったものをしてるんですけども、淳さんもこれから、北海道で、Airbnb エクスペリエンスを作りたいっていうことだったんですけども、
はい、
今現時点でさっき喋ったばっかりですけど、
はい、
なんかアイディア浮かびました？
そうですね、いやでも本当にさっき話してるだけであかりさんから逆にたくさん出てきてびっくりしてたんですけどまあ僕が住んでるところは千歳で、まあ、千歳の町に千歳川っていう本当に綺麗な川があるので、はい、まあ、そこをちょっと一緒に歩けたらいいなって思ったり、うん、あとはまあシーズンがねあるんですけど、まあ、この9月10月にはサーモンですね、鮭がこう産卵のためにこう川を上がってくる、遡上するっていうのがこの地域では特に有名なんですけど、先々週ぐらいに僕も見に行ったんですけど、もう本当にすごい数の鮭が川一面ですね、本当にちょっとびっくりするぐらいなんですけど、
上流に上がっていくってことですよね、はい、川の上。
あ、そうですそうです、うん、もう本当にね、まさに飛んで上がっていくっていうような感覚ですね、うん、はい。ただちょっと千歳側では、まあ、そこをこうコントロールしている部分はあるので、途中から上がれないようなところはあるんですけど、
うん、
でもそこまでの鮭の数はもう本当に圧巻なので、うん、まあ、なんかそういうそのシーズンにはそういうのも一ついい、なんでしょう、体験だなとは思いました。
あと意外となんかそういうのに関連する言葉とか、
はい、
なんかことわざとかありそうですよね。なんかそういうお魚が登っていくっていうのそういうなんか言葉とかことわざとかを調べて、それをとともに海外の方をお伝えするとなんか感動するかもしれないですね。さらに
そうですね、確かに今全然頭に浮かんでこないですけど
なんかあったような気がします
ね。はい、
なるほど。
いやでも本当にね、その普通こう川の流れの方に
あ
泳いでいくようなイメージなんですけども、本当に反対のすごい勢いのある川の流れを逆流していくっていう、なんかその鮭のパワーというか本当にすごいですね。はい、驚きます。
まあ、そういうものがあることすら知らない人も多いと思うので、
はい、
うんうんうん、でそれを写真というか、なんか今あの Airbnb Experience って写真だけじゃなくて、
はい、
今度から動画も載せれるようになったんですよ。
あ、そうなんですね。なるほど。
1分以内なんですけど、うんうん、だけど、うんうんうん、それこそそういう鮭が上流に登っていく
様子
とかを、ね、載せてたらいいですよね。
はい、うんうん、そうですね。
なんじゃこりゃってことで興味が
深いか
もしれないですね。
はい、
うん、
そうです、確かに。はい、
ちなみに
あとは、
はい、
あ、いいですか。あとはまあ僕個人的に、まあ、去年までずっとコーヒーの会社で働いてたのもあるので、うん、まあその千歳川の、まあ、散策と、うん、まあ僕が好きなコーヒーを、まあ、一緒に飲むみたいな体験も入れられたらいいなと思ってました、はい、
ちなみにそのお水とかってなんか湧き水とかなんか飲めるようなお水とかってそのあたりあったりしますか？ないか。
ね、いや多分ねありますね。千歳に神社が近くに、それこそ本当に川の近くに神社があるんですけど、多分そこで、もう地元の人が水を汲みに来てるぐらいの、はい、場所なので、
その水でコーヒーをの、はい、沸かす
と。確かに確かにそれ面白いですね、
うん、なんか味硬水と軟水で違うとかありますね。
あ、そうなんですよ、もう全然違うんですよ、うん、本当に。それはあの前の会社の時にあのいろいろ試したので、はい、本当に軟水の方があの断然美味しいです。
あ、そうなんですね。
はい、そうです、そうです。日本の水はあの軟水、ね、なので。
そっか、
コーヒーの、まあ、はい、に適してます、はい。
あ、じゃあ京都は結構軟水よりだと思うん
ですね。あ、そうなんですね。あ、じゃあ美味しいコーヒーが飲める時期ですね、はい、
なるほど、いいですね、
はい、そうです。
ちなみにその日本語をオンラインで教えるのと、
はい、
Airbnb Experience って結構相性がいいなと思っていて、
はい、
うんうんうん、でも今まで、まあ、前言ったかもしれないですけど、その iTalki の iTalki っていうこの、
はい、
語学を学ぶサイトで私の日本語のレッスンを取ってくれた人が、うん、あの日本に来た時に私の Airbnb Experience を取ってくれたとか、はい、
うんうんうん、
逆にそのツアーの方を取ってくれてから後で私のレッスンを取り
に来
た人とかいて、
その理想的ですね
理想ですよ、本当にそれが循環してると理想だ
と
思いますね。
はい、そうです。もう僕もまさにそれをちょっとイメージをしていて、その今その日本にようやく、ね、
うん、
あの旅行で入れるようになったので、まあ、せっかくだったらその、まあ、顔と声と、うん、あの知っている日本人で日本語のことをちゃんと教えてくれる日本人にあのガイドも一緒にしてもらえたら、うん、まあ、いろいろ、ね、そのガイドのことだけじゃなくて日本語のことも一緒に勉強できるので、
うん、
まあ、そういう、まあ、メリットを一つつけれるかなとは、うん、はい、思ってました。
特になんかあの日本についてなん、うんうん、なんかなんと言ったらいいか、こういっぱいこう日本人が会うんだけど、あ、
はい、
こんなになんか知らない人がいっぱいいるっていう中で、あ、先生だみたいな、
うんうんうんうんうん、
感動がなんかある
いや、そうですよね。
そう、結構、うんうんうん、ね、やっぱりこっちも嬉しいしお互い嬉しいです、ね、
はい、うんうんうんうん、
それが理想な形ですね。
確かに確かに、
なんか 日本語勉強するモチベーションの一つはやっぱり旅行をしたいとか、ありますね。
そうですね、もう本当にそれこそ僕のレッスン受けてくれている方も、まあ、先々週、まあ、別の方が日本に来られてますし、それこそ来週ももう日本にやっと行けるっていう人もいるので、やっぱり今話す内容はほとんど日本の旅行の話が多いですね。はい、
そうですよね、
まあ、
だからなんというか、まあ、逆にこう旅行した後で興味持つ人もいますしね。
そうですね、確かに。で、まあ、その日本語をもっと知りたいとか、その日本の人たちに会って、まあ、日本のこの特徴というかにすごく興味を持たれる方もやっぱり多いと思うので、そういう意味ではまたこのね、観光が始まったきっかけで日本語学習者の人が増えるかもしれないですね。
あ、そうですね、確かに、確かにちょっとやっぱコロナ禍でいつこの状況が終わるんだろうとか、いつになったら日本は国を分けてくるみたいな。
そうですもうフラストレーションの塊でした
ね。そう日本語学習者から文句を言いましたよね、はい、お前の国はいつまで閉めてんだよ、
僕が謝るみたいな。
そうなんで私たちが謝らないといけないんだ。
お待たせしましたって言ってました、
ね、そうそうなんですよね。だからみんな待ち構えてたんだろうなって。
そうですね、
まあ増えたらいいですよね、どっちもね。
そうですね、本当に、
だから今私本当バランスが良くて、午前中に日本語のレッスンをして、はい、で、午後と夜にツアーが入るようにしてて。
あ、
そうなんです
よ。いいですね、動的ですね。
そうだから、なんかちょうどやっぱり自分自身も家にずっと一日いるのはあんまり良くないので、ちょうど午後になるとね、やっぱり外出したくなるし、夜も、まあ、空いてる、まあ、レッスンがある日もありますけども空いてたりするので、そこがうまくこうなんか時間が組み合わさったらちょうどいいなって思ってますね。
そうですね、確かに、
まあ、もう一つぐらいこう組み合わせれるかもしれないですね。あとはもう一つなんか物販みたいなね。
そうですね、確かに
日本
語、まあ、僕はコーヒーを自分で焙煎してるのもあるので、なんかそれを、まあ、お土産代わりに持って行ってもらえたら一番いいなって、今ちょっと聞いてふと思いました。
いや、そうですよ。だから、
はい、
レッスン取ってくれて日本に来て、買って帰ってくれるって。
そうですね。
全部アズさんのサービスで完結。
そう、なんかそれはすごい理想的ですよね。なんかこう、自分がその人と関わるときに、その、まあ、日本の体験を僕と一緒にいることで完結してもらえるのは、
そう、
一番、まあ、お互いにとっていいというか、
お互いにとっていいですよ
ね。
意外となんかこの特にオンラインで日本語を教えてる生徒さんって、
はい、
1対1で喋ってるから結構深い友達になりますよね。仲良しになるから。
そうですね、はい、
なんか今はレッスン取ってくれてなくて、昔取ってくれてた人とかでも、はい、今度日本に行くからって連絡あるとか、ある日とひょっこりなんか連絡がなんかちょっと喋ってみたりとか、意外とこう、はい、何年も前にレッスン取っててくれた人とも友達関係が意外と続いたりするなと思って、
そういう実際に最近連絡くれた方とかいるんですか？
います。
ああ、そうですか。
一人はニューヨークなんですけど、
はい、
男性 で2回ぐらい日本に来て、その時、私のツアーも入ってくれて。
あ、そうなんです
か。この間なんか喋ろうよって言って、
はい、
いいよって言って喋ったら、なんか新しく昇進したとか、
は
い、給料が上がったとか、そういういろいろな近況を、この間一緒に旅行をした彼女とは別れたけども、なんかデートしてるとかなんかそういう近況をいろいろ言ってたりとか、まあありがたいですよね。
そうですね、確かにもう本当に僕も同じで、やっぱり もうずっと1対1でね、話しているので、
うん、
10回20回ってなるともう本当に友達というか、まあ、友達以上の関係に
そうですよ、ね、
なっていく感じをするので、うん、やっぱりそういう人たちと、ね、僕たちもやっぱり直接会いたいっていう気持ちも強いですし、
うん、
実際に来てくれたらやっぱり何かこう日本のことを楽しんで帰ってほしいなっていうのはすごく思うので、
うんうん、
なんかこの語学日本語の教師と結構このガイドみたいなんて、なんか結構組み合わせいいなと個人的には思います。
だからまあ、ね、やっぱりすごい気に入ってるし、気に入ってるからこそ、うん、まあなんていうんですか、全体的にこう、まあ、収入も上げつつ、そういう、はい、人とのつながりも強くしつつ、
うん、
いきたいなと思いますよね。
そうですね。
なんかお互いまたアイディア交換しましょう。
はい、いや本当に。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そんなわけでちょっと今日は、観光、日本の観光が戻ったっていう話と、まあ、オンラインで日本語を教えるのと、まあ、Airbnb Experience というツアーの相性がいいよねっていうような話をしました。はい、あずさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあちょっと一旦切りますね。はい、Thank you very much for listening.